皆さんおはようございます。朝晩の気温も下がり、湯沢の里にも美しい紅葉の季節がやってきました。先週の日曜日には凝らし茶屋湯沢、収穫祭が開催されまして、秋の好天に恵まれ大勢の人たちで賑わいました。訪れた人たちは秋の一日を楽しんでいただいたようでありました。また来週には総合文化祭、ふれあい福祉、健康フェスティバルも開催されますので、大勢の皆様方の参加をお願いしたいところであります。そして今国では地方創生政策の積極的な取り組みが示されております。いよいよ地方の進化を問われる時代がやってきたようであります。さて、この度の臨時議会は旧三国小学校に関わる貸付契約の締結が主な議題です。町にとって旧学校施設が有効利用されることが重大な課題でありますので、慎重に審議をいただきたいと思います。それでは事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
はい、事務局長です。ただいまの出席状況を申し上げます。出席議員は全員であります。以上です。
10月27日ただいまの時刻は9時30分です。定職数に達しておりますので、これより平成26年第7回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程をお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして、7番宮田真理子議員、8番今村貞一議員を、指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい。
はい、半沢議会運営委員長。
おはようございます。報告をさせていただきます。10月の24日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成26年度第7回湯沢町議会臨時会の会期は本日10月27日の1日間と決定をいたしましたので報告をいたします。
はい、お分かりいたします。ただいま半沢俊忠議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日10月27日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。日程第3、報告 B 第20号、平成26年度一般会計補正予算第7号の専決処分の報告についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、長長。
はい、議長。おはようございます。それでは報告 B 第20号、平成26年度一般会計補正予算第7号の専決処分について報告いたします。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ220万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を65億8594万4000円とするとともに、継続費の補正を行うものであります。歳入は国庫支出金130万円、諸収入を196万6000円増額し、財政調整基金の繰入金を106万2000円減額するものです。歳出の主なものは教育費886万6000円、災害復旧費509万2000円の増額と土木費1337万6000円を減額するものです。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
それでは関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。一般会計補正予算第7号の1ページを開きください。今回の補正予算につきましては10月14日選決したものでございます。続きまして5ページをお開きください。第2表の継続費補正でございます。変更でございますが10館6校の統合文教施設整備事業でございます。総額を540万増額しておりまして補正後48億9000飛び69万円としております。年度では平成26年度本年度でございますが6億8000飛び15万7000円を6億8555万7000円としたものでございます。内容につきましては工事費の追加で旧湯沢中学校の油地下タンクの撤去工事費でございます。続きまして歳入の方でございます。8ページ9ページをお開きください。14巻の国庫支出金2項5目総務費国庫補助金でございます。補正額130万円。内容につきましては説明欄に書いてございます。地域少子化対策強化交付金10分の10事業で130万となってございます。歳出で同額計上しておりますが10分の10のその補助を受けて、行う事業でございまして子育て支援専用の情報が得られるインターネットのサイトを構築するものの補助金でございます。続きまして18巻繰入れ金2項1目の基金繰入れ金でございます。100トンで6万2000円減額でございます。今回の補正の収支差額を財政調整基金繰入れで調整しております。20巻の初収入5項の6目雑入196万6千円の増額でございます。内容につきましては説明欄をご覧ください。公有物件災害共済金増170万となっておりますがこちらが本日皆さん配布しておきました資料に、このほど湯沢学園のマイクロバスの物損事故が発生いたしました。それに伴いまして、共済金として町が受け取る分170万ということでございます。その下公民館総合保証金増でございます。こちら26万6千円でございますがこちらは町民ソフトボール大会、それからソフトバレーボール大会また地区の運動会等で、怪我が出まして6件分の保証金が入ることを予定した金額でございます。続きまして1枚めくりまして歳出の10ページ11ページでございます。2巻の1項6目三俣地域振興対策費9万3000円の増でございますがこちら発生保証費ということで、三俣地区町並み形成委員会の増ということで、当初予算の方が不足となり、3回分増額するものでございます。続いて3巻の1項8目でございます。臨時福祉給付金、給付事業費でございます。補正額はゼロでございますが、実はこの給付金の給付事業を実施しておりますが、申請でまだ申請されてないんじゃないかという方がいるというようなことで今回2ヶ月ほど申請期限を延ばしました。そんな関係で事務費補助で2名分20万を計上しまして、すでに計上してございます事務費の方で、収納事務取扱い手数料それからシステム導入等業務支援等で、精査したところこちらの方が減額できるというようなことで、こちらの方でそれぞれ10万ずつ減額して予算には補正額は発生しないという状況でございます。続いて3巻の民生費の2項1目でございます。児童福祉総務費でございます。130万増額してございます。こちら委託料の130万でございますが、子育て支援ポータルサイト構築となってございます。現在の町のホームページのシステムを利用して、
別に子育て世代の情報を集約したところといいますか、ポータルサイトとの入り口という意味でございますが、トップページを作って、若い世代が情報を入手しやすいホームページの環境を整備するものでございます。子育て事業に力を入れていきたいということで、また対外的にもアピールできるものというふうに考えております。具体的に言いますと、結婚、妊娠、出産、育児に関する情報というものを考えております。続きまして1枚めくりまして12、13ページでございます。六冠一項二目、農業振興費22万9千円の増額でございます。こちら説明欄を見ていただきたいんですけれども、19節で台風11号稲作被害対策補助金9万9千円でございます。こちらにつきましては、8月10日の台風で白穂や着色米の発生で品質低下が懸念されて、二等規格以下となるものを色彩選別機というものがありまして、そちらにかけることで上位規格に改善されるというようなことで、その選別費用の一部を助成するものでございます。南魚沼市でも実施しておりますし、今回塩沢農協から要望がありまして、対応することにしたものでございます。助成する額は色彩選別料金というのが1080円かかるうちの3分の1町で、3分の1が JA、3分の1が農家の自己負担というようなことでございます。見込み数を計算した中で9万9千円ということでございます。また下の信用保証料補給金でございます。13万円計上したところでございますが、こちらの今ほど話した台風被害と米価下落による所得減少にかかる農業経営安定対策資金融資というものの関係の保証金を助成するものでございまして、13万円を計上したものでございます。続きましてが発刊土木費の一項一目、土木総務費でございます。22万4千円でございます。内容につきましては説明欄に書いてございます。地下水対策委員会、こちらも当初予算で、3回分を計上しておりましたが、不足するということで2回分追加するもので5万5千円、と、それから下普通料費有料道路通行料につきましては、私ども職員の出張旅費が不足するということで、今回増額補正したものでございます。高速道路を使って車で行く場合もありますので、そちらの方も増額したというところでございます。続いてが日光の道路橋梁費の一目でございます。350万の減額でございます。内容につきましては説明欄書いてあります。国分沢堀切線横断水路改修ということで、昨年の台風18号の被害の関係で当初予算から計上していたところでございますが、地域整備課と産業観光課で2つで計上しておりました。それぞれの場所ごとで分けておりましたが、今回産業観光課の方でまとめてするということで、振り返るために、計上した350万全部をこちらを落とすということでございます。その下の道路橋梁新設改良費、1000飛び10万円の減額でございます。こちらにつきましては、13節の委託料では490万、計上しております。こちら説明欄に買掛橋補修設計となっております。買掛橋の橋桁が腐食が腐食の状況が急速に進行しているということで、その補修のための設計が必要だということで急遽計上したものでございます。また15節の工事受け用費1500万減額につきましては、立原橋の修繕ということで詳細調査をしておりましたが、その結果施工方法に再検討が必要となったということで、今年度の実施は困難となり減額するということで1500万減額するものでございます。続きまして1枚めくりまして14、15ページをお開きください。10巻の教育費です。一校の 3目教職員住宅費150万増額でございます。こちらはあの説明欄に給水加圧ユニット入れ替えということでございます。大野原にある教員住宅 E 棟のものでございまして、平成5年竣工から今回初めて壊れて修繕というようなところでございます。あの2機ユニットがあるんですが、そのうちの1機が壊れたということでございます。続きまして、教育費の方の学園管理費でございます。こちら補正額ゼロでございますが、あの説明欄に書いてございます学園管理費11消耗品の増というのは、学校の森で、腐食土や肥料等を購入するために30万と、計上したところでございますが、あの備品の方で減額できるということで、その分を減額してございますということで、補正額がゼロになってございます。その下でございます、参考の学園振興費でございます。170万の増ということでございます。こちらにつきましては、湯沢学園のマイクロバスの修繕というようなことで170万を持ったところでございます。最後にまたこの辺あの資料がありますので、簡単に説明させていただきたいと思います。させていただきます。その下4校の社会教育費です。26万6千円の増額でございます。こちらが歳入の方で説明しましたが、公民館総合保障ということで6件分の、保障の金額でございます。続きまして1枚めくりまして16、17ページでございます。こちら10館6校の一目文教施設費540万増額でございます。継続費の方でお話もしましたが、旧湯沢中学校地下タンクの撤去ということで、消毒と撤去ということになってございます。で続いて下11巻の災害復旧費でございます。農林土木施設災害復旧費で500トンで9万2千円増額でございます。こちらにつきましては、先ほどちょっと地域政府課の方でも説明をさせてもらいましたが、堀切の国分沢の農業水路で、当初予算では水路を3巻、調度下をの暗渠部分を地域整備課の予算で計上したところでございますが、今回暗渠部分も含めて3巻で施工することにしたことと、それから労務単価の上昇と当初計上漏れがありまして、総額で1200トンで8万5千円となりまして、こちらの予算509万2千円を増額したところでございますが、なおその地域整備課の方で350万減額しておりますので、実際の増額は159万2千円という内容でございます。以上説明をさせてもらいましたが、本日お配りした写真1枚目が写真のご覧ください。湯沢学園のマイクロバスで、運転席と反対側左側の方の前のところがガードレールにぶつかったということが写真で見て取れるかと思います。また右下の方に、側溝に落ちている状況がわかるかと思います。左側の下の方の写真を見ますと、新幹線が上を通過しているところということで大沢の入っていて、大体場所は皆さんお分かりかと思いますが、この場所で起きたものでございます。この写真を一枚めくりますと、運転手はシルバー人材の方に頼んでいたものでございまして、シルバー人材センターの方からは運転事故の報告、事故報告とそれから今後の対応ということで10月8日に文書をいただいております。事故の概要は9月15日午前9時15分に起きたものということで、場所等は先ほどの写真の通り県道76号線大沢山峠付近ということで、南大沢市方面下り車線だということで、発生状況は対向車線の大型トレーラーとすれ違う際、左に寄りすぎたため左前輪が道路側溝に脱輪と慌ててブレーキをかけたが間に合わず橋の欄干に衝突したものということで、その時には運転手1人ということで、生徒を十日町の方に送り届けた帰り道というようなところでございます。当日の事故連絡、それから当事者の注意指導ということが書いてあります。で、次裏の方をご覧ください。 まあ、すごい、大きな事故ということで、これは、まあ、私どももここまでのことはなかったわけでございますが、3行目の上から3行目のところに、当該就業会員の運転業務停止を決定し、就業会員を事務所により、そのものを伝えたということで、そういう処置が取られているということでございます。なお、今後このようなことが起きないようにということで、会員への注意、指導も徹底していただきまして、また、事故防止対策についても、記載のとおり、きちんと対応してもらうということで、ございましたし、向こうの、シルバー人材からもそのような説明があったところでございます。以上、補正予算等の説明を終わります。
はい、関総務課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。はい、6番関忠夫議員。
はい、6番関です。2点ばかりお願いします。今、教育費の方で、伊沢中学校の地下タンクの撤去、これがまあ540万乗っかってるんですが、この予算については当初からこの予算に入れておくことができなかったんでしょうか。補正でしかこれが事業として乗っけられない項目だったんでしょうか。当然前から地下タンクがあるわけなんで、当初から計画に入れておくべき予算だったというふうに思います。その辺ちょっとわからないんで教えてください。それから2点目ですが、このバスの事故の件なんですけども、今総務課長からルール説明がありましたが、やはり一生懸命世の中に尽くしていただいているシルバー人材センターの会員が運転していたバスだということで、この当事者への注意ということで、あるいは指導についてということで書いてありますが、やはり高齢化してきますと持病っていうのが当然出てくることだというふうに思います。またない方もいらっしゃいますが、この16日の午前中、就業会員が持病の定期検診のためというふうに記載されております。まあ、持病の服薬をやってるというということは、常にまあ、何らかの持病があって服薬をしているというふうにまあ理解ができます。また総務課長が今説明した最後の会員への注意と指導についてもそうなんですが、私も前にシルバー人材センターの方に、バスの運行の代行をお願いしていると、事故がないように常々注意していただきたいということをお願いした経過があります。当然なことながら、運転する方、あるいは運転業務を受けたシルバー人材センターの方も注意はしてたと思うんですけれども、やはりここで問題になるのは、定期検診を受けていると、あるいは持病があるというようなことが、直接の原因ではないとしても、何らかの因果関係があるんではないかなというふうにも思います。私もこの道は何回も通ってますので、およそこの写真を見て場所は確認できますが、やはり運転業務委託をする際に町の方からの指導がどの程度お願いをしていたのか、この会員の地位指導についてということで記載はされていますが、やはりここにも書いてあるように、当日の体調が思わしくないという場合は運転を変わる、あるいは業務を変わるというふうに書いてありますけれども、やはりその辺の事前のチェック、当日になってからという話ではないというふうにも考えますので、この辺の指導をどこまで、お願いしたのかということを含めて2点お願いします。
はい、執行部答弁。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。それでは最初にですね、地下タンクの、関係です。こちらについてはですね、旧中学校の裏になるんですが、もともと給食室として使われていたところがあります。その裏の、道路部分の下から、アスファルトをはぐったら出てきたということでですね、当初の計画に入ってなかったと
という部分でございます。あともう一箇所は小さい部分があったんですが、そちらの方は、一期、またそ違う場所からも出てきたということで、そういった再投資を予定してなかったものについては見るということで前回も、話をしていたかと思います。バス運転につきましてですが、バス運転に関しましては、大変申し訳なく思っております。またうちの方からもシルバーの、方には、常々、ちゃんと運転できる方をお願いしますという話はしておりました。ただ持病があるかどうかっていうところまでうちの方で、学校としては、していません。町としてまたそこら辺は あるのかもしれませんが、学校を預かる教育委員会側として、一人ずつのチェックというのが、できてなかったという部分はあるかと思います。また前回、関さんより委託、関議員より委託、業務委託という話がありましたが、今回のこのあれもですね、前日の急な計画変更があったという予定変更があったということで、そういった場合はやはりシルバーさんが一番こう小回りが利くという部分もあるということで、シルバーさんの方にお願いしているということでございます。以上です。
はい、高橋教育課長の答弁が終わりました。はい、6番関忠夫議員。
はい、バス事故のことについてですが、急に発生した事案であったということで、シルバーの方にお願いしたということなんですが、やはりこれ、生徒を送った後、帰りということで、運転手さんしか乗ってなかったということなんですが、これが内容的に側溝にはまり、そして、橋の欄干にぶつかったというような報告なんですけども、あわや生徒が乗っていてっていうことを考えますと、この辺の運転委託をお願いするにあたっても、確かに小回りが利いてシルバーさんすぐ対応してくれるかもしれませんけども、生徒並びあるいは児童が乗るバスであるというふうに認識した場合には、十分その辺の安全運転を含めた中でのチェックをしてお願いするというふうに考えてもらいたいんですが、いかがでしょうか。
はい、執行答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。先ほどのこと当然だと思っておりますので、生徒が乗ってなくてよかったというのは一番私どももそう思っております。今後本当に、ぜひそういった体調面の管理等も、気をつけて行っていただきたいというふうに、この中でもシルバーの方にもお願いしておりますし、学校側にも、そういったお願いをしながらですね、業務委託をしていただきたいという話をしております。
はい、他に質疑はございませんか。10番半沢俊忠議員。
前者にちょっと関連しますけれども、私が常にそのインシュリンを打ちながらやっているような人もいるんだけども、気をつけた方がいいよということを再三言っていたはずなんですけども、それが丸投げっていうかで、このシルバー人材センターの方に任した結果がこうなったということでありますけれども、やはり町の方もシルバーに、お願いをする際にこういう人がいるそうですけども、できる限り、そういう人に、運転業務をやらせると、結果が、もうこうなっちゃったんだから仕方がないでは仕方がないけども、想定されるわけですから、そのことはきちんとしてあったのかどうかね、俺は見えないところでやってるわけだから分かりませんけれども、シルバーの元締めの方にね、話はしっかりしてあったのかどうか、そのあたりもう一回返してください。聞かせてください。
はい、執行答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。シルバー、もう全体的な、運転業務をお願いするというようなところのことの話で、私どもも本当に事故が起きては困るというようなことで、 常々そういう、安全運転を励行してもらいたい、事故は絶対起こさないようにということで言ってきたつもりです。残念ながらこのような事故が起きてしまって本当に大変なことになったというふうに思っております。またシルバーの方もこれは本当にここまでの事故は南魚沼管内でもなかったというようなことで、その運転業務についてはもう一度再点検して、もうこういう事故が起きないようにということで徹底していきたいということでお話もありました。今ほど半沢議員がお話のあったそういう突っ込んだ話もこれから入れた中でどういう管理をしているんだということで、もちろん健康管理を十分注意してくれということで、今回資料にあります5番のところにも健康づくり推進と健康管理ということで丸3で書いてあります。この辺の、指導徹底もしてもらうということで、再度また今日議会でそういう指摘があった話もしておきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。
はい、1番高橋大議員。
はい、1番高橋です。すいません、ちょっと聞き損じたのでもう一度お伺いしたいと思うんですが、旧中学校の地下タンクは、これは灯油か重油の燃料タンクだったということでいいんでしょうか。それとアスファルトの下から見つかったっていうことはもうしばらく使っていないタンクで空だったっていう認識でよかったっていうことでしょうか。以上です。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。旧給食センターの裏で見つかったっていうのは、重油タンクでした。10キロっていうのかな、それが3基、埋まっていて非常に大きな、タンクが3基埋まってたと。それとあと同じ規模の灯油が1つ違う場所からあったということでございます。そしてなんだっけ、道路の下になってたということで、そこに存在さえわからなかったというような状態でございました。中を、やはり空だったんですが、中でも凝固しててそこの洗浄から入って、撤去までしているという、費用になっております。
はい、他に質疑ございませんか。9番佐藤宗正議員。
今の話ですけどね、当然、はい、中学校を建てた時にまたはそれ以降に埋めたタンクですよね。それが当初の工事計画の時に気がつかなかったっていうのはちょっと考えにくいことですよね。大昔からそこに自然に埋まってたわけじゃなくて、中学校を建てる時に埋めたタンク、それが工事計画を建てる時にそこにタンクが埋まってることを認識できなかったっていうようなことはあるんでしょうか。それにどうも納得できない点があるんですけど、もう一度説明していただけますか。
はい、執行部答弁、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。今の件でございますが、先ほども申しましたように、実はすでに給食室は、新しい給食センターができてから使っておりません。またそこ行く道として、その下に埋まってたということで、その道路がその上にもうできていたということになりますと、ちょっともうその時点で本来なら、撤去しているものというふうな考え方だったというふうに思っております。以上です。
はい、よろしいでしょうか。はい、他に質疑ある何か。11番、諸田保次議員。
11番諸田でございます。ちょっといろいろ聞いてるとなんか不思議のような話になってちょっとお伺いするんですけども、地下タンクは消防法で毎年もしくは3年に一遍検査して書類を出さなくちゃならないことにはなっております。で、今は耐用年数っていうか50年経つと必ず砂を埋めるか水を埋めるか撤去するか、そのいずれかに該当するわけなんですけども、いくら公共施設といいけども地下タンクが10キロってらドラム缶1本50本入る計算なんですね。それがそのままになっているなんて消防法に当然触れてるわけなんですけども、消防の方の指導っていうかそういうのって今まで検査っていうのはなかったんでしょうか。 それが不思議でしょうがないんですけども、まして3本も地下に入っていたなんてのはちょっと想像もつかないような話なんですけども、で、まあ、それはそれとして、まあ、かかるものは当然仕方ない、やらなければならないと思っております。で、今の中学校っていうのは地下タンクになってまた灯油使ってはいるんでしょうか。だとしたら何キロぐらいのタンクを使用しているのかなと思ってお伺いいたします。以上です。
はい、執行部答弁。はい、高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。ちょっとその消防法の関係とか私ちょっと詳しくないところで申し訳なかったんですが、まあ道路を撤去して、こう動き出したら下から出てきたという、まあ、そういう形での、まあ、うちの方に、話が来たということでございます。また旧中学校の、灯油タンク、先ほど言ったのが灯油タンクが、まあ、またあったということで、それの撤去ということになっております。はい、以上。
はい、他に質疑はあり、あれ、はい、11番森田さん、お次に。
すいません、11番です。工藤洋です、すいません。それは埋めるとこに潜りってわけにはいかないんですけども、消防には届けではなかったんでしょうか。その辺はもうちょっと時間が過ぎてわからないということであれば仕方ないんですけども、というタンクが埋まってるにもかかわらず上に泥を作ったなんていうのはちょっと普通考えられないような話なんですけども、まあ時間が過ぎてしまえば仕方ないと思いますけども、まあ一応お伺いいたします。はい、終わります。
執行部答弁、教育課長。
はい、ですね、そこら辺についてちょっと経緯がはっきりわからない部分があったのでと思ったんですが、やっぱり職員ももうこの給食センターを辞めた頃の職員ってもうほとんどいない状況で、なかなか経緯っていうのもわからないっていうのが現実だったということで、お許しいただければというふうに思っております。
はい、他に質疑ございませんか。7番宮田真理子議員。
話が、ちょっと元に戻ってしまって、恐縮なんですけれども、この事故の件なんですけれども、このシルバーの方、この方、実行歴というかそういったものはどのぐらいあるのか、まあ、そういった問題がある方がずっと続けているのか、そういったことは把握なさってますか。またこの方ユーザーは分かりなさっているのか、何を全部なさっているのか、ちょっと把握してたら教えてください。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長です。ちょっと私どもの資料ですと今年だけなんですが、今回のこの事故の前に、一度物損事故が発生しております。その一件だけですかね。その一件、はい。で、そのどの辺を運転業務してたかまではちょっとすみません、確認しておりません。はい。同じ方です。というのはありました。
はい、他に質疑ありませんか。6番関忠夫議員。
今の宮田議員の質問に類似するんですが、この資料の事務局の事故防止対策についてということで、丸4で、健康上問題があると認められる会員、この次は問題だと思うんですが、繰り返し事故を起こす会員については運転業務の停止を検討するとなってるんですね。やらせないっていうんじゃなくて検討するとなってるんですね。また安全運転をするために安全運転研修会への参加が続く場合、この繰り返し事故を起こす会員、安全運転研修への参加が続く場合と、随分思いやりのある内容になってるんですが、この辺やはり今も総務課長から報告があったように物損事故を起こしている運転手だったという報告があったんですけれども、やはりそのこういう方が生徒や児童の命を預かり、そして大会会場あるいは研修会場に人員を輸送するってことは これは万が一大きな事故が起きるという前提が考えられると思うんですが、この運転業務停止のこの2つの項目については町当局ではどのように考えておりますか。
はい、執行部答弁。はい、町長。
今ほどの関議員のご指摘についてですけれども、まあ、このシルバーの方によるですね、この度の事故、本当に申し訳なく思っているわけでございます。先般、この10月4日、8日ですかね、に私どものところに、中澤理事長をはじめとされてお持ちいただいて、今後このようなことがないと、ようにしてまいりたいというお話がございました。その時私強く申し上げたことは、やはり子どもたちをはじめ町のいわゆる社会福祉をはじめとして、今シルバーの方々に対する力というものはどうしても必要になってきているというふうにも思います。それはやはり財政上の問題であったり、さまざまなことがあるわけですけれども、そういう中で、民間においてはマイクロバス1台あれば安全運転管理者を置いて、そしてきちんと指導をしていますよということで、今後についてはこのようなことが起こらないようにという中での話をさせていただきました。今ご指摘があったこれらのことについてもですね、今後事故歴をはじめ、あるいは病歴等々をよく精査した中で、改めてシルバー人材センターの方にですね、申し入れをしてまいりたいと思いますので、そのことによっての回答とさせていただきたいと思います。
他に質疑はございませんか。2番岸野正人議員。
2番岸野です。ページでいうと13ページになりますが、立ち柄橋の修繕は、施工方法を再検討するので見送るというお話のようなんですけど、今10月の末ですが、1500万という工事が、どれほどの工事か分かりませんけども、これ施工方法が再検討しなかったら今からやって冬に間に合う工事そもそもなんだろうかという疑問があります。繰り越せばそれできるでしょうけど、10月末になって施工方法のせいでやめたとはちょっと理由が分かりにくいというので、この辺の説明をもう一度お願いをしたいと。それからくどいようですが、このバスなんですけど、発生状況のところをよく読んでみると、対向車線の大型トレーラーとすれ違う際、左に寄りついたため、左前輪が道路側溝に脱輪。慌ててブレーキをかけたが間に合わず橋の欄干に衝突があるんですが、普通大型トレーラーとすれ違うときには、減速をして左に寄ると思うんですけど、で、落っこった後に慌ててブレーキをかけたというふうに読めますが、この報告を信じないとか言ってことではなくて、ちょっと疑問があります。この辺をその発生状況についての点をもう一回教えてもらいたいと、説明を願いたいと思います。
はい、執行部答弁。はい、だろうで、おう、はい。住谷地域整備課長。
はい。地域整備課長、住谷です。立ち柄橋の、件なんですけども、昨年度の、予算で、設計したり、して、昨年度、予算を、つけておったんですけども、その中で、もう一度、詳細設計が、必要になったということで、実は今年度6月、7月に、詳細関係 の補正を、しているところでございました。それを終わらないとちょっとできないということでございまして、当初からその6月頃から、その設計の内容を精査したんですけども、どうしても今回はできなくなったということで、落とさせていただくという形でございます。そうなると国庫の、公共の、予算もついているものですから、国の補助金もついているものですから、 まあ、国の予算もまあ返すの、返すと返さないということもまあありますので、今のうちに、見切りをつけて、このその6月、7月の、設計を、補助金の中に入れましてですね、そしてこの、次にで必要な、次に修繕必要な、海外橋の、まあ、補修設計、これを、まあ、加えまして、立川橋の、修繕を今回、落として、設計をもう一度、詳細設計を、出てきたら、まあ、それにも続いてまた、予算要求をしていこうということでございます。以上です。
はい、バスの件について。はい、高橋一課長。
はい、教育課長高橋です。内容については、本人からはこういう形で、まあ、報告を受けているということです。この後ですね、バスは、引き上げられて、運転してですね、ユーザーの業者のところまで、まあ、その業者が運転して帰ってきたということでございます。話を、その達成状況の話を聞いた中では、こういった形で、こう、うちの方にも話はしております。以上です。
はい、執行の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員。
そんな答弁で仕方がないのかなという気がしますが、発生状況についてさっき言ったようにブレーキをかけてすれ違うんだろうと。ところがそのブレーキを脱輪してから慌ててブレーキをかけたという記述になっているので、この点は普通に読むとおかしいなと思えるので確認をしといてもらいたいと思います。お願いします。
答弁よろしいでしょうか。
はい、
はい、他に質疑をございませんか。はい、6番関忠夫議員。
はい、今の件ですけれども、まあ、補正予算の15ページには修繕、料ということで170万が載ってるんですが、この写真を見ますと、まあ、橋の欄干と言われてるんですけど、これがかなり左上の写真は欄干なのか、まあ、一目見たときはガードレールなのか、この辺がかなり破損してますけども、これの修繕、まあ、するのは町が持つようになってるんでしょうか。その辺の予算がないんですけど、その辺どうなってるか教えてください。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。その件につきましては県の方と現在協議中でありまして、金額が確定をしておりませんで、その辺が決まり次第また報告という形に、予算についても必要な対応を取りたいというふうに考えております。以上です。
はい、それでは質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。討論を行います。反対討論はございませんか。賛成討論。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案を承認する方の規律を求めます。全員だな。はい、規律全員であります。従いまして本案は承認することに決定をいたしました。日程第4、議案第21号、平成26年度国民健康保険特別会計補正予算第2号の専決処分の報告についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第21号平成26年度国民健康保険特別会計補正予算第2号の専決処分についてご報告いたします。この補正予算は社会保険加入による訴求しての国庫創出及び被保険者の所得構成等により可燃度の保険税還付が発生したため、歳入歳出予算にそれぞれ200万円を増額し、歳入歳出予算の総額を11億58万2000円とするものであります。歳入につきましては国民健康保険支払い準備基金繰入れ金を200万円増額し、歳出につきましては一般被保険者保険税還付金を200万円増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長に 説明させますので、ご審議の上承認いただきますようお願いいたします。
それでは森下健康福祉課長に補足説明を許します。はい、森下課長。
はい、健康福祉課長森下です。それでは国民健康保険特別会計補正予算第2号につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書の6ページ7ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございますが、今回の、財源としまして国民健康保険支払い準備基金からの繰り入れを200万円、して、対応したいということで、準備基金の年度末残高見込みにつきましては、2352万8000円という予定でございます。次に、8ページ9ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。11巻の小支出金、の中で、一目一般被保険者の保険税の還付金でございます。こちらがですね、社会保険加入をしますと国民健康保険の創出の手続きをしていただかなければいけないのですが、その創出の手続きが、被保険者の方からなされない状態のまま、国民健康保険加入状態のままですね、国民健康保険税を払っていただいて、その方はまあ社会保険にも加入しているわけなんですけれども、そういう方が、今年度たくさん、例年よりもたくさん出てきましてですね、現在のところ13名ほどそういう方いらっしゃいまして、まあ、これ平成25年度だけではなくて平成24年度の還付も、含まれております。ちなみに平成25年度ではこの支出が84万円ほどだったんですが、現在のところも180万円ほど支出という状況になっておりまして、今回その不足する部分について200万円増額して対応させていただくということでございます。以上です。
はい、森下健康福祉課長の補足説明が終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。討論を行います。討論ございませんか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案を承認する方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は承認することに決定をいたしました。次に日程第5、議案第56号、普通財産の無償貸付についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第56号、普通財産の無償貸付について提案理由を申し上げます。この度、湯沢学園の開校に、廃校に伴い廃校となりました三国小学校につきまして、施設を活用して英語教育等を事業として行いたいとして申し出のありました特定非営利活動法人国際教育研究会に無償で貸し付けるため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものであります。無償貸し付け財産、土地、所在、湯沢町、大和、三国、阿佐、河内、483番の5、ほか一筆、地目、雑種地、ほか、面積、17046平米、グランドを含む、建物、校舎、鉄筋2階建て、地下1階、体育館、鉄筋2階建て、無償貸付の理由、廃校となった三国小学校施設に、有効活用と町の活性化を目的に英語教育等を事業として行う特定非営利団体を誘致するため無償で貸し付ける。3、無償貸し付け期間、平成26年11月4日から平成30年3月31日まで、無償貸し付け先、横浜市、神奈川区、神大寺2丁目5番4の404特定非営利活動法人国際教育研究会代表上野道夫、本件につきまして地域の公共施設であり合宿施設としての利用があったことを踏まえ これまで三国地区の方々と協議しており、この貸付については今まで通りできることとしております。以上、概要を説明いたしましたが、契約内容等につきまして、総務課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
それでは続きまして関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。本日議案第56号資料としたものをお配りしてございますので、そちらをご覧ください。契約書を条ごとにですね、簡単に説明をさせてもらいます。まず第1条には審議成立の義務ということで記載してございます。第2条に無償で貸し付けるということを規定しております。第3条に貸し付け物件ということでございます。土地2筆でそれぞれ書いてございます。下に米印で、ただし高感度地震観測施設敷地18エリア除くということで、面積を足してたものに18部引きますと議案書の面積になるところでございます。本日のこの資料の一番最後のところに A3 折りたたんだ写真図がございます。この写真に本当は一筆ずつ分かる線があったんですが、若干薄くて分かりが悪いということで、右側の方に個性図をちょっと圧縮したものでございますが、こんな風な形で483の5と483の6があるということでご認識いただければと思います。高感度地震計につきましては、この写真を見て右側の方にプールがあると思います。その隣に四角くちっちゃいものがありますが、こちらがその地震計が設置されているものでございます。続きまして、契約書の方に戻ります。建物でございますが、所在につきましては三国の483番地ということで、校舎と体育館それぞれ、を記載してございます。構造につきましては鉄筋コンクリート像2階建て、地下1階で1799延べ床面積でございます。体育館の方は鉄筋コンクリート像2階建て607平米ということでございます。貸付期間につきましては11月4日から30年3月31日までということでございます。こちらにつきましては平日の月曜日からということで、貸し出すことで規定してございます。で、1枚めくりまして2ページですが、指定用途ですが、貸付物件を教育施設ということで貸し出すわけでございます。これにつきましては町もこれまで廃校施設を教育施設で活用していきたいという目的で、借りていただけるところを探していたわけでございまして、その目標に合致するところでございます。なお指定用途に供すべき敷地としましては来年から事業ということでありますので、4月1日までに指定用途に供するものとすると規定しました。また指定用途に供すべき期間でございますが、供すべき敷地から契約満了までということでございます。第8条は指定期日または指定用途の変更等につきまして規定してございます。第9条が貸付物件の引き渡しということで、11月4日に引き渡すということでございます。第10条は貸付物件の不保ということでございますが、保険の適用でございます。第2項から第4項まで規定してございます。基本的に建物の所有は町でございますので、建物と備品にかかるものの損害保険については町で契約するということでございます。ただこの経費につきましては、この後で、負担経費の負担区分を記載している13条の中で、NPO の方からその分は負担いただくことでなっております。その他事業を行うわけでございますので、事業での事故等については NPO ということでオツになってございます。第11条は権利譲渡等の禁止でございます。こちらは、 まあ、読みますけど、オツは公の承認を得ないで、貸付物件の使用権を第三者に譲渡し、または転退してはならないということで、基本的には禁止なんですが、承認があればということでございます。12条が使用上の制限ということでございます。善良な管理者の注意を持って維持保存しなければいけないということで、書いておりますし、また現状を変更する場合には、承認の署名を持って承認が必要になるということでございます。13条が修繕経費等の負担でございます。括弧1の第1号には公が負担するものということで町が負担するもの、それから第2号ではオツが負担するものということで NPO が負担するものということでそれぞれ、項目で書いてございます。ちなみにあのとこ第2号の青を読みますけど、軽微な施設修繕費、備品修繕費、光熱水費、清掃費、施設整備保守点検費、除雪排雪費およびこれらに類する経費というようなことで、こちらは NPO が負担するということでございます。ただこの第13条第3号の方にあります、前後はの経費で平成27年3月31日までの分は公が負担するということで、今回事業開始が、契約等が締結するのに時間がかかったということで、来年の4月からしか事業運営できないということで話を聞いておりまして、その中でこちらを決めさせていただきました。来年の3月31日までは町の方が負担するということでございます。第14条は召し妻とは既存の通知ということで、貸付物件全部または一部が密室したときには通知しなければならないということでございますし、15条の契約の更新です。3年5ヶ月後ということでございますが、この契約を継続しようとする場合は、貸付期間満了6ヶ月まで署名を持って公に申請しなければならないとしました。一応前もって連絡いただきたいということでございます。第16条は暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務でございます。こちらにつきましては県の方でも暴力団排除条例を制定しております。町として暴力団排除についての取り組みというような意味で16条を規定したところでございます。1枚めくりまして17条になります。立ち入り調査でございます。公は貸付物件について従事立ち入り調査し、またはオツに対して所要の報告を求めることができるということでございます。また18条契約の解除でございます。2つございまして、第1号の方にはオツがこの契約に定める義務を履行しないとき、第2号が公において公共用公用公益事業または公の企業のように供する貸付物件を必要としたときということでございまして、2つの解除の規定を設けてございます。第19条が先ほど話した暴力団排除関係でございまして、それらでも解除できるということを規定しました。第20条が貸付物件の返還です。貸付期間が満了したときは、または公が第18条もしくは第19条の規定によりこの契約を解除したときは、オツは貸付物件を公の指定する期日までに指定する場所において公に返還しなければならないということで規定しております。また、次21条は損害賠償でございます。ちょっと読みますけど、オツはこの契約に定める義務を履行しないため公に損害を与えたときはその損害に相当する金額を損害賠償として公に支払わなければならない。第2項が公が第18条第2号の規定によりこの契約を解除した場合においてオツに損失が生じたときは、オツは公にその保証を請求できるものとするということでできる規定であります。第22条が有益費等の請求権の放棄でございます。オツは貸付期間が満了したとき、または第18条第1号もしくは第19条の規定によりこの契約を解除された場合において貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があってもこれを公に請求しないものとするということで請求権の放棄を規定したものでございます。次のページの第23条は災害時の協力義務です。オツは公が貸付物件を災害その他緊急やむを得ない事態発生時に使用する場合にこれに協力しなければならないと規定しました。これは現在、旧三国小学校につきましては避難所に指定しておりますので、 また今後のことも考えた上でこの規定を入れてございます。続いてが第24条町への協力でございます。オツは地域の活性化や振興のため可能な範囲で公に協力するものとするということで、こちらにつきましては地域からも地域貢献というようなことで、だいぶ要望もありますし、町の方もせっかくこういう関係ができたわけでございますので、ぜひこの町の方に協力いただきたいということで、こちらを規定したところでございます。続いて第25条は契約の費用はオツの負担とすると。それから第26条議議の決定、これらはまあ、何かこの契約に関して議議のあるときは交付協議の上定めるということでございます。最後第27条は裁判管轄を規定しました。この契約に関して生じた交付の間の紛争については新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするということで、この契約についてのことにつきましては新潟地方裁判所で、訴えたりする場合はここ新潟地方裁判所よだよということで限定するものをこちらに、追加というか入れたものでございます。まあ甲が最後になりました。甲がまあ湯沢町、それで乙が理事長上野道夫ということで、ございます。今回この貸付につきましては地元地域ともいろいろと協議をしてきました。また皆様にも町の公共施設、廃校になった施設をどうするかというようなことで、24年度からいろいろとこう検討してきたところですが、ようやくこちら旧三国小学校につきましては、まあ、利用したいというところが今回の国際教育研究会でございまして、これまでいろいろ協議した中で話がまとまったということで今回議会に出させてもらったところでございます。非常に湯沢町としては教育施設として使っていただけるというようなことで、地域の中でも夏場の合宿等でも体育館グラウンド等が使える環境もあるというようなことで、非常に受け入れやすいのかなと。または町でも英語教育の専門的にやるというような事業については非常に今後広がりが期待できるんじゃないかなと。観光の町ユーザーにとっても非常にいろんなことが考えられるということで非常に期待しているところでございます。ということで今回契約、こういう契約を交わした中で本日議会で上程したところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で説明を終わります。
関総務課長の補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、8番今村貞一議員。
はい、8番今村です。2点ほどちょっとお伺いします。まず第11条、この第三者に譲渡しまたは転退してはならないというふうに書いてある部分、この第三者ということは地元の旅館組合とか民宿組合とかそういうそのエリアを目的としている団体もそこの中に含まれるのかどうか、それと第24条町への協力ということがここに謳ってありますが、この、まあ、文章の中で意図するというか意味するものというのは現実に何があるのか、この中にその、まあ、民宿組合等のそのグランド等の使用がこの中に含まれているのかどうか、どうもこれまで説明してきたその地域に、の利用に、まあ、貢献するという形でいろいろと説明されてきたことが、まあ、この契約書の中には何一つ謳ってないわけですが、そういう範囲の中でこれをどういうふうに、地元の人たちが見たときに自分たちがそこを自由に使えるようになるのかなというふうに思いました。それで今のこの2点の中でどれだけそれが反映されているのか伺います。
はい、執行答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。まず第11条の規定でございますが、こちらにつきましては、一般的に、まあ、目的があって相手に貸すわけですね。それをまた人に勝手に、まあ、譲渡したり、転貸してはいけないよって、これ、基本的な考え方です。それが規定してございます。また、今回、今村議員が心配されている地元の、使用に関しては、この NPO も承諾しておりますし、町の方もそういう形で転貸ということで、許可することができるという判断になっておりますので、その心配はないかと思います。ですが、本来、そうでない場合については、町の方と町の承認がいると。ということで勝手に譲渡転貸ができないという意味で捉えていただければと思います。あと第24条の関係ですが、こちらにつきましてはこれまでもいろいろと協議してきた中で、NPO からの話としましては、この方たちは教育事業が専門であります。教育事業に関しての町にできる協力はしていきたいという話を伺っております。ですので直接的に観光業者じゃありませんので、宿泊を何泊泊まる方を何人連れてくるとか、そういうようなことでなくて、もうちょっと広い意味でここは規定してあります。ただ今後いろいろ地元ともやはり話し合う場を設けたいというような考えを持っておりますので、その時にどういう協力ができるのか、今想定しているのは地域でも旧三国小学校で文化祭とかいろんな事業をしてたかと思います。そういう点については NPO の方もぜひそういうことは地元の伝統も守っていきたいし、いろんなそういう地域事業にも協力して交流を深めたいということでありますので、そういう点の協力もこちらの方に含まれるものかなと思っておりますし、またそういうその三国地区だけでなく湯沢町全体の事業の中でも町の事業に協力してもらえることはあるのじゃないかなということもありまして、こちら24条を規定したということで、こちらにつきましては、分かりやすくこれを入れたということでございますので、そのようにご理解いただければと思います。以上です。
はい、8番今村貞一議員。
それは分かりました。とするとこれまでに宿泊側が言われた地元との利用にあたっては一切こういう契約書の中では何一つこう謳っていないわけですけど、これはもうあくまでもその法人との善意というか、そういうものにかかってくるわけですか。言うならば今まで公用物件を営業に使う場合の利用料、そういうのを定めていて、貸し出していたわけなんですけど、そういう規定も一切今度規定を別個に設ければ別ですけど、そういう状態でないこの契約書の場合はもうすべてその NPO の方に委ねると、貸し付けもその条件もすべてこう委ねてしまうというようなこう受け止め方になるんですが、その辺はそういう理解でいいんでしょうか。
はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。その合宿施設として使う関係につきましては、これは非常に大きなことだと思っておりまして、今回こちらの議案が通りました暁には覚書を交わそうということで、考えておりますし、また今後いろいろ地域または町ともですね、いろいろ話した中で必要なものは文書化して、残していきたいということでございまして、夏場の施設利用に関しては覚書を交わすということで、その辺につきましても現在話をしておりまして、同意を得られているところでございますが、今回こちらの議案が通らないとそれを締結するというわけにいかないので、まだ、しておりませんが、それについては文書化することで今話を進めておりますし、了解もらっております。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。6番関忠夫議員。
はい、10月の16日に全員協議会が開催されたわけなんですが、そこで旧三国小学校の無償貸し付けについてということで、総務課の方から 説明を受けました。まあ、その中で、全町民にはどのように告知するんだという質問をしたところ、まあ、本臨時議会で、議決後にというような説明でした。まあ、これにつきましては、まあ、今日だから明日という話にはならないと思うんですが、全町民にはいつ頃どのような形で、まあ、告知をするのかということが一点。まあ、その中で、5つの小学校のうち、三国小学校が幸いにも、ユタ州のブルガミヤング大学の、まあ、アジア中東言語学部ということで NPO に貸し出すこと、これは非常にいいことだと思うんですが、今までの普通財産の関係で見ますと、やはり無償で貸し付けるっていうことに一般の町民は、現在我々説明を受けてますんでよくわかるんですけども、その三国小学校の貸し付けについてどこまでを内容を記載して、まあ、こうなったという報告、告知をするのか、これについても今申した通り、他の学校では夏休み期間を対象に挙げますと、やはり有料で体育館、グラウンドということで貸しております。まあ、町長の方からも無償貸付の目的ということで説明を受けましたが、この辺もきっちりと説明をする、できるような内容の告知をするべきだというふうに思います。その辺も合わせてどこまで、いつ頃、町民に説明をするのかを一点。それから、今村議員が町への協力の24条を、まあ、問いただしたわけですが、先般も16日の全員協議会の時に、まあ、地域貢献ということで、教育のノウハウと人材で協力することを考えているという説明を受けました。まあ、それがこの24条だかと思うんですけれども、やはりインバウンドの関係で、湯沢町にも、オセアニア地方を含め、これからどんどんどんどん、外国のお客さんが、特に冬期間、また夏にも訪れる湯沢町になっていくんではないかと思いますけれども、そこで町への協力、まあ、地域貢献ということで考えますと、地元の商店街、あるいは宿泊施設を経営している方々含めて、これはいい機会だから教育として英語の勉強したいなという人も出てくるんではないかと思いますが、まあ、地元町民に対して町への協力あるいは地域貢献ということで考えますと、そういう人たちもこの言語教育を受けられるのか受けられないのか、その辺を含めて2点お願いします。
はい、執行部答弁、はい、関総務課長。
はい、まず町民に対しての周知のことだと思いますけれども、まあ、町の広報誌等を利用した中で、まあ、住民には周知していきたいなというふうに思っております。その中で、まあ、無償貸付の関係につきましては、当初からの町の施設を有効的に活用して、地域に、まあ、貢献してもらえる事業者にということで、まあ、当初の募集要項の中でも無償で貸し付けるのを基本として、これを行っておりましたので、その辺のことは、まあ、入れた中で周知していきたいなというふうに思います。また町の人が今回、その NPO の方たちの事業の中にこう利用できるのかということにつきましては、そこまですみません具体的な話はしておりませんが、もちろんその方たちは地域限定した事業をしておりませんから、もちろん近くてすぐ行けるわけですので、申し込み等は可能なのかなとは思います。ただ対象の生徒等というところになると、まあ、どの程度の絞り方しているところまでちょっとすみません聞いておりませんが、インターネットもやっていたり、またその事業をする場所が三国ということで通うなら近いというようなことがあろうと思います。いずれにしろ とにかく来年1年はとにかくいろいろこうやって、地域の中でどういうふうなことが貢献できるのかというのは1年させてもらえば、ある程度方向的なものは出していけるということで NPO の渡部教授からも話いただいております。まあ、この間渡した資料の中にも100人規模のそういう方を呼んだ形の事業もできるけれども、ただ実際それについてもやってみないとわからない部分もあって、あまり今のうちからあれができるこれができるということは話はできないというようなことでございましたので、その辺についてはもう少しお時間いただければいろんな情報提供できる部分が出てくると思いますので、もう少々お待ちいただければなというふうに思います。以上です。
はい、他に質疑ございませんか。5番白井孝議員。
5番白井です。1点だけお願いします。今の無償貸付の件ですけれども、今の説明ですと今まだ4つの小学校が空いているわけですけれども、その4つの小学校を借りるところが出た場合は基本的には無償貸付っていうことで、そういう理解でよろしいんでしょうか。まあ、たまたま今回三国小学校が借りられるっていう、貸して、貸せるっていうことなんですけれども、それは教育的見地かなんかからの 特例で無償になってるってことなんでしょうか。その辺の説明をお願いいたします。
はい、執行答弁。高橋企画政策室長。
政策室長高橋です。今のご質問の件でございますが、無償貸付自体は特にこの三国小学校に限定するつもりはございません。で、今現在ですね、募集を一旦停止している状態ではありますが、また折を見てですね、再開する際には他の学校につきましても基本的には無償貸付という形でやっていくという予定でございます。以上です。
はい、他に質疑ございませんか。2番岸野正人議員。
はい、2番岸野です。1点だけお願いします。学校を学校として使用することを含めてこれは歓迎すべき、大変ありがたい話だと思いますが、確認を1点させてください。このNPO 法人の、国際教育研究会の、前回いただいた資料によると、目的等で、当法人の価値観イエス・キリストの精神を土台にという文言が入っているということと、それから結論の方の資料で訂正するとは言いましたけれども、修了生の多くは留学し伝道に赴いているとかっていう表現がほっとくとこう出てくるわけなんで、聞いた中ではこれは間違いです訂正しますと、それからこの目的の中ではその伝道活動は一切できないという事業になってるんだという説明をいただきましたが、本会議でもそういうことであるんだということを聞きたいと思って質問しました。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。こちらにつきましては私どもも確認しておりまして、この間の全員協議会でも話があった通りの認識でございますが、宗教関係の布教活動等での使用は考えていない、もちろんしないということで、またNPO 団体というのはそういうことができないという話も伺っているところでございますので、私どもはそのように理解しております。以上です。
はい、他に質疑ありませんか。はい、4番住谷勤議員。
はい、4番住谷です。3点ほどお願いします。13条の公が負担するもの大規模な修繕を要する場合で、乙が負担するものは、軽微な施設修繕、この辺はざっくりでもいいですけど、何か具体的にこんな感じだということがはっきりしていればお聞かせください。それから、やはり第13条で、括弧2のあ、いわゆる他の4つの小学校もこれから貸し出しということが考えられるわけですけれども、当然年度始めからということになった場合に、やはりこの括弧2のあということについては、その契約の年度始めまでは経費を見るというふうに考えていいのかどうかと。で、3点目は、今回の三国小学校、この冬の までのおおよその経費予算みたいなことがもし出ていれば教えてください。以上です。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
総務課長関です。第13条のこの経費負担の規定のところだと思いますが、具体的に今ここで、こういう場合はこうだこうだということで、お話しするところまではできませんが、例えばの話、第2号の軽微な施設修繕費と、この辺のイメージとすれば、10万から20万ぐらいのイメージを私は持っておりますし、相手ともそんなことで話をしております。私どもの考え方とすれば、基本的に使う方がまず負担するというのは基本だと思います。ただ3年貸し付ける中において、例えば第1号のあのような建物全体のひび割れをじゃあ誰が直すというような時には、やはりこれは所有しているのは町ですから町が直すんだろうということでの規定をしたつもりでございます。ということで、あと冬の経費でございますが、実はこれまで学校として使ってた経費で1年間200万ぐらいかかったということで私どもは思っておりましたが、そこを使わないで、誰か一人がいつもこう見る程度、目視でこう施設を見る程度の管理をした場合にどの程度かかるかというのは、正直な話、実際やってみないとわからないということだと思う、そういうふうに思っております。また除雪のやり方もどういう除雪が今回の来年の3月末まではどういう管理がいいのかというのはちょっとNPO さんとも協議しながらしていきたいなと思っております。ただこの施設を一応必ず見に来ることはNPO さんで確実に行ってくださいよと、ただ経費についてこちらの方で見ますけれども、誰か一人必ず施設全体を見回ってくれる人はそちらで対応してくださいということで話をしているところでございます。そういうことで経費的にどのぐらいを見込んでるかと言われると、ちょっとこれは今出せない、出ていないということでございますので、よろしくお願いします。
もう1点なかったかな。
はい、すいません。最初のところで10万から20万といったところで、その数字でよろしいのかなと思ったんですが、
ちょっと違うな。はい、4番、住谷総務議員。
分かります、
はい、
じゃあ
いいです。はい、高橋、企画政策室長。
住谷議員、ご質問は、要はこの冬の期間、貸すようなケース、今回、町が費用負担するということが、今後、他の学校の貸し付けでもどうかという ご質問だったと思いますが、これはあくまで、今回この三国小学校を貸し付けるにあたってですね、NPO の方と私どもの方でいろいろ検討した結果、事業年度というか事業展開をもう4月からやりたいということで、当然準備等必要だし、町としては、自分たちが管理するよりもそこに誰か入っていただいて、この冬を、やってもらって、なおかつその冬の雪の塩梅どうかを、経験していただきたいとか、そういったようなことがありまして、こういう形になったわけなんですが、通常の貸し付けであれば当然事業年度というものがございまして、4月1日からというのが普通だと思います。4月1日から貸し付けて、それから準備を始めて例えばやるとか、そういうことができるのであればそういう形になりますし、ということで、今回のこの事例がすべて今後当てはまるかどうかということは、そうではないというふうにお答えします。
住谷議員、今、企画政策室長の答弁につきましては、先般の協議会の中で説明があった部分です。はい。質疑ありますか、他に。はい、9番、佐藤宗正議員。
はい、1点です。普通、こういう契約は、契約の期間が満了した後、更新できるかどうかっていう規定が、普通は入ってると思うんですよね。だけど、この中には、そのことについて何も触れていませんけれども、何か意図があってのことなんでしょうかね。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
今ほどの質問は、 第15条に契約の更新という項目がございますが、こちらの方で、6ヶ月前までに署名を持って申請しなきゃいけないというのを一応規定しております。
はい、他に質疑ありませんか。はい、11番、諸田保次議員。
すいません、11番諸田でございます。で、廃校に有効利用ということで、まあ、地域としては大変ありがたいと思っております。あれが廃案になればもう痛むばっかり、危険も伴えますということで、まあ、地域との話し合い共存共栄ということで、前の理事の方がお話をしていただきました。で、地域では夏合宿、体育館もしくはグラウンド合宿で施設が足りないということで、まあ、再三皆さんにお願いしたいと思います。で、渡部先生というのがファミールに時々見られます。で、その方には私もよく会えます。で、苗場も国際色豊かで活性化になると思います。私も地域に貢献したいです、こう申しております。時々外国の子どもたちも見えております。そういう面では非常にありがたいと思っております。で、多い時は80人ぐらい、もしく増えれば100人ぐらいなんて話もしておりました。まあ、その辺は確約ではございませんけれども、まあ、増えてくれれば地域に貢献できるんじゃないかと、こういう話でございますので、ぜひ使ってもらいたいと思います。それで地域との最終の話し合いというか、ここで説明していただければありがたいと思います。地域で例えば旅館組合、まあ、旅館観光協会、まあ、一本狙うなろうとしておりますけれども、この前お話の中で、まあ、多分皆様がわからない人があるので、当然地域の方は有料ですので、全てが無料というわけではございません。これは非営利法人で、まあ、NPO だからこれは仕方がございません、まあ、無償買い付けは当然だと思いますけれども、地域とのその有効利用を最終的に話をちょっとお聞きしたいと思います。で、あそこは防災の避難所にもなっておりますので、その辺の話し合いもどうなっているのか、まあ、皆さんに教えていただければありがたいと思います。以上です。
はい、執行答弁。はい、町長。
それでは諸田議員の質問にお答えしたいと思います。この NPO に貸し出しをするにあたって、地元との協議というものは何度もやってまいりました。6月30日のふれあい懇談会を一番先に朝会地区に持ってきたのも、今回のこの問題について話をお聞きしたいということがございまして、まず夏の合宿でですね、三国小学校を今まで使っておられた、これは各地域もそうでしたけれども、これについて当初7月の27日から8月の25日、8月の25日ぐらいの間、まあ、6月頃の抽選会ということでの活用でした。まあ、地域としてはこの NPO が使いたいという申し入れがあった。そしてまた地域としても学校を有効活用、地域活性に使いたいんだという話がある中で、互いにどのような方向を見出すかという中での話し合いをしてまいりましたが、この夏合宿については7月21日から8月30日の間を貸し出しをするということと、合わせて8月28日にまた町内会長さん方からお越しいただいたときに、まあ、9月も使いたいんだというようなことのお話がございましたので、私どもの方で、NPO の方との折衝をいたしまして、9月1日には開園の行事を行いたい、したがってその、まあ、自分たちが使わない時に限って9月10日までは利用していただいてもいいという、そういう話し合いがあって、地元にはこのことについてお知らせをしてきたところで ございます。またこの23日にも地元とのまあいろいろな話し合い、説明会、意見交換という中で、この NPO 法人ができるにあたってやはり地域貢献ということをやはりお願いしたいということを言われておりました。私としても今ほどこの NPO は湯沢町全体合わせて浅香江二重地区における地域貢献を学校教育によって行いたいんだという申し入れがございましたが、地元とすれば例えばカリキュラム以外で宿泊を伴うようなものについては地元でというようなお話がございました。ただ先ほども総務課長の方からもお話をさせていただいたとおり、個々具体的な事柄については取り決めというものがされませんけれども、 NPO にはですね、この契約にあたって町並びに地域とのその交流また地域貢献ということについてきちんとやはりお願いをしてまいりたい、このことを地元の皆様方にはお話をさせていただいたところでございます。以上です。
ごめんなさい、ちょっと待ってください。はい、はい、避難所保育所、もう一点、はい、
すいません、合わせて、避難場所については今ほどもお話があった通りですね、学校、そういうそれらの緊急時を含めて、協力体制というのは当然のことだというふうにも思っていますし、今回のこの契約にあたっても NPO の方々からはやはり地元と仲良くしてやっていきたいんだということを強く言われておりますので、ぜひそのことをご理解の上、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
はい、他に質疑はございませんか。2番、岸野正人議員。
はい、すみません、単純なことを一点教えてください、確認させてください。雑誌打ちに学校が建っていて山林にプールとグラウンドに見えるんですが、これはこれで正しい姿としていいのかどうか。
はい、執行部答弁。はい、関総務課長。
はい、総務課長関です。この台帳注目を表示しました。本来であれば現況から言えば学校用地というなるのが正しいかと思いますが、本日資料として付けさせてもらったのは台帳面積、台帳地目ということで表示させていただきました。
はい、他に質疑ありませんか。10番、半沢俊忠議員。
はい、この NPO 法人っていうのが、こういう仕事をしたいということで、学校無償化しつけをするということでありますけれども、この法人の実態、現在、どこで、どういう校舎をやって、何人ぐらい生徒がいて、その生徒はまた自宅で通っているのか、ユダの場合は、どうも新幹線があっても、高速バスがあっても、ユダまでその、生徒が来るって言ったってそう簡単ではない、寄宿舎を作るような必要だって出てくるような場所でありますので、そうしたもののどういうふうなことを用意ができるのか、まずこれ1点。それから全体数で校舎がいくつあって何名の生徒がいると、具体的にねお答え願いたいとこう思うんです。あと当期間、なんだかんだ言って200万ぐらいかかるんだというのを今度は法人にやってもらうから、多少それがメリットかなと思うんですけれども、どうもこのどういうメリットがあるのか、あるいは、法人これやると無償で貸すぐらいだから、税金が取れるというふうに思いないんですけども、そのあたりのことも、合わせてお聞かせをください。
はい、半沢議員に申し上げます。学校の規模等は先般の協議会の時に資料を提出されてますので、それで確認を願いたいと思いますし、あとメリット等についての答弁を求めます。はい、関総務課長。
はい、メリットにつきましては、まず廃校になった施設が、 まあ、地域では大事な文化的な施設としてあったわけでございますので、その施設が本来、地域とすればのいい形で残って使えるような状況になっているのが一番いいのかなとは思います。でそういう点でまず三国旧三国小学校につきましては教育事業として使うということで今までと同じ環境が維持されると、で施設をいい形で維持管理されていくということが、これは非常に大きなメリットだと思います。維持管理する方が他の方ということで、で、また新しく NPO 団体が湯沢町に来ていただけるわけです。そういう点では交流人口がまず増えるだろうと、それから英語教育というようなことでこれから国際的な人材育成に非常に期待が持てるんじゃないかなというふうに思っております。今回、その事業内容等のところに、資料にいろいろこう書いてございますが、まず今回来年の4月につきましては、なかなかその事業の立ち上げが遅くて募集にちょっと時間がかかるということで、来年1年はこれまでと同じぐらいの規模の事業展開になるだろうと。ただし1年実際に事業をさせてもらえれば、翌年度2年度目以降は少しずつ事業を拡張していけるだろうということでの事業計画をいただいております。資料でいけば、1学期だいたい3学期を予定しているようでございますが、25名から30名の学生等を考えているというようなことで、年間登録者数が90名ぐらいになるんじゃないかという話もというようなことで資料をいただいているところでございます。今この旧三国小学校を使ってそういう新しい NPO 団体が教育事業を始めると、それも英語教育を進めるということで、これはかなりのニュースバリューもあると思いますし、注目も浴びるんじゃないかなというふうに思っております。2016年ワールドカップもありますし、国際的な湯沢町になるためにもいろんな意味の波及効果が生まれてくるなというふうに期待しているところでございます。私の方で今感じているところはそういうところでございます。以上です。
はい、総務課長の答弁がおりました。10番半田俊夫議員。
なんだ遅れてしまったんで、来年はダメだと、これまで通りなんだかんだ言って今度は少しずつ増やしていくと、25人から30人とかなって、だけどこれはやしくも臨時議会でありまして本会議でありますのでね、はっきりとその、協議会で話したことをが記録に残るかどうかあれですけども、はっきり言ってどうもこのあんまり漠然としていすぎてね、きちんきちんと出なきゃ契約なんてできないですよ。母体がどういう母体だかわからないね、 NPO 法人なんて間に稼げることあちこちあるんだからさ、本当の話。そうした中でどうもこれ俺はどうもあんまりふさふさしないわけですけども、地域のメリットインターナショナル、インター、なんだと、あれがあるから、ワールドカップがあるからって、ワールドカップになるって決まったわけじゃない。決まりそうだかもしらんけどもね。あまり飛躍した、こう、答弁だと、地元もこういう気象ですので、あんまり、ふさふさしないもんで、あれしますが、先ほどから言っているのは、議長は思いましたけども、全国で何校あって、議長悪いですけど、それ聞かせてくださいよ。何校あって何人いて、ね、それには生徒もいれば、先生方もいるはずですので、そのあたりもきちんとしたね、ものを出すか、あるいは今お答えだけでもいいですけども、してもらわないとね、なんだか幽霊みたいなあれでわからないと。どこどこに何人いるんだって、ね、そのことを一つ悪いけど、その資料、前の資料持ってきてないか。
半沢議員、資料については、どこに何人というところに記載も全部ありました。 それでそれについてじゃ あの再度答弁をお願いしたいと思います。はい、関総務課長。
はい、はい、総務課長関です。新しく、まあ、あの教育事業を始めるということで三国国際学園という名前で考えているそうでございます。これまでの実績等をご紹介いたしますと、過去5年の参加学生数が出ております。まず場所につきましては、横浜、大阪、京都、東京、渋谷、千葉、松戸、仙台、札幌、それから合宿ということで、この合宿は湯沢町になるものと思いますが、それらの場所で実際、学生数につきましては、2014年が56人、2013年が64人、2012年が60人、2011年が46人、2010年が45人ということで、資料をいただいております。こちらが日本の学生が参加した人数ということでございまして。で、ブリガム・ヤング大学からのインターン生でこちらに来た数でございますが、2014年が15人、2013年が10人、2012年が12人、2011年が9人、2010年が6人ということで、ございます。実績的には全体を見れば少しずつこう増える増加傾向で、事業が進んでいるのかなと、進んでいるものというふうなことが見て取れると思っております。以上、これまでのどこで事業をしていたかと、それから人数とは今お話をした通りでございます。
はい、質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。まず反対討論から。ございませんか。賛成討論ございますか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。従いまして本案は可決されました。暫時休憩をいたします。11時30分まで休憩します。ご苦労様でした。ただいまの時刻は11時30分です。休憩前引き続き会議を開きます。日程第6、発議第25号、地域創生対策特別委員会設置に関する、決議を議題といたします。決議文につきましては、配布をさせていただいております。発議者であります、岸野正人議員に趣旨説明を求めます。岸野正人議員。
はい、2番岸野です。ここでいいですか。
おはようございます。それでは読まさせていただきます。提案理由といたしま、あ、地方創生対策特別委員会の設置についての提案理由を読まさせていただきます。国の地方創生政策の5原則に地方の前向きな取り組みに2が抜けておりました。に対する重点支援が示され、このことは基礎自治体である市町村の役割が極めて大きく、地方と国が二人三脚で地方の特色を最大限に生かした取り組みを求めています。国の政策を積極的に活用して湯沢町の活性化と急激に進むことが予想される人口減少に歯止めをかけるために、湯沢町議会は町民との意見交換等を通じて町民の声を直接聞き、国の地方創生政策に対応する調査研究を行い、住民ニーズを、町民ニーズを反映した
政策の立案提言することを目的とし、地方創生特別地方創生対策特別委員会を設置したいということでございまして、めくっていただきますと、名称は以上の通りです。それから設置地の目的も今申した通りなんですが、提案につきましては委員会としてまとまった提案ということではなく、それぞれ個々の提案レベルが高まっていくことを考えております。委員の定数を12名とし、設置の期間につきましては、いつまでと特定することがちょっと難しいございますので、調査終了までというふうに考えております。12名ですので別紙の通りの12名ということになります。以上です。
はい、発議者の、説明が終わりました。それでは質疑を許します。岸議員そのままここで言ってください。質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。ご苦労様でした。席お帰りください。討論を行います。反対討論、賛成討論ございませんか。はい、討論を終結します。岸野正人議員から提出されました地方創生対策特別委員会設置に関する決議、の通り決定することに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして岸野議員から提出の地方創生対策特別委員会設置に関する決議は可決されました。お分かりいたします。地方創生対策特別委員会の選任、特別委員会委員の選任については、議員全員となります。委員会条例第7条第2項の規定によって、お手元に配布しました名簿の通り指名したいと思いますが、異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、地方創生対策特別委員会委員は、名簿の通り12人を選任することに決定をいたしました。それでは、暫時休憩をいたします。休憩につきましては、50分まで休憩をしたいと思います。このままお待ちください。それでは、委員会条例第8条第2項の規定により委員会の委員長副委員長の選任につきましては委員会においてご選することになっております。それでは委員会条例第9条第1項の規定に基づき私が委員会を招集いたします。本日5分後になりますね、11時40分から地方創生対策特別委員会を、この場で開催をいたします。ご選任に関する職務は委員会条例第9条第2項に基づき年長の委員が行うことになりますのでよろしくお願いいたします。それでは特別委員会の開会を40分からとしたいと思います。休憩をいたします。ただいまの時刻は11時50分です。休憩前に引き続き会議を開催いたします。お諮りいたします。地方創生対策特別委員会委員長及び副委員長の選出の報告についてを日程に追加し、日程第1号の追加日程第1として日程を変更して直ちに議題といたしたいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、日程第1号の追加日程第1報告 A 第7号として直ちに議題といたします。事務局長、報告願います。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。地方創生対策特別委員会の委員長副委員長が選出されましたので報告いたします。地方創生対策特別委員会委員長には岸野議員、副委員長には宮田議員が選出されました。以上報告いたします。
ただいま事務局長の報告の通り決定いたしました。以上をもちまして、本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は11時52分です。これにて平成26年第7回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。それでは議員の皆さんに連絡。